第1回、うお、男だらけのビクトリアマイル予想大会。
なんか芸能人水泳大会みたいな出会いしちゃったのかな。
パフパフどんどんみたいな。
まとまり系系バスロン
エムラジ
ー、さあ始まりました。
はい、
第1回うおビクトリアマイル男だらけのビクトリアマイル予想大会です。皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では司会の、いい男ミオです。
はい。そうなんや。
では、レギュラーのご紹介です。
はい、
いい男拓也さんです。
はい、先週根性で大きなハイト取りました。おほよろしく。
おほになっちゃってました。
ちょっと大見えっぽくなる。
そう、なんかちょっとそういうあれが来てた戦いに。
はい、では、もう一方、いい男ブライトさんです。
あ、どうも、好きなタイプは平井堅です。
ダメ。深っ。ガチですね。それでは、今週はですね、濃厚なトークを お送りしたいと思います。
はい、
そうですね、早速ここでお便りが来てますので、ちょっと予想行く前にご紹介したいと思いますが、
はい、
ラジオネームがハンディキャッパーさんから、こんばんはチョモランマ。今回は皆さんの競馬レベルを1から100までで表していこうと思いますよ。プライトさん68、エムラジ唯一の両親ご苦労様です。
ありがとうございます。
ミオさん76、競馬知識が豊富、そこに痺れる憧れる。
そこに痺れる憧れるって言われ
たん
ですね。
うーですね。それから、タクヤさん、が 3.14159265358979、
はい、
競馬初心者ですね。ディープインパクトという馬を知っていますか。
なんでなんで。
ディープインパクトという馬を知っていますか。聞かれてました。さて本題に入ります。実はこのラジオ、私の職場で結構人気がありまして、10人いかないくらいの人が聞いてます。大丈夫ですかねこれ。でその中に一人だけ女性の方がいるので、何か M ラジに言いたいことはないかと聞いたところ、
うん、
でその1、ブライトさんが受けでミオさんが攻めですか。その2、タクヤさんは男の人に興味はありますかとのことでした。私もこの質問に興味があるので意味がわからないかもしれませんが、ぜひ答えてあげてください。それではラッシュ、さようなら、シンティランテ。
ラシンティランテ、
ちょっと意味わからないですね。
わからないですね。ただミオ総受けなのはガチなんですけども。ですよね、タクヤさん。
うん、
よく困ります。
要は受けってようだよな。
タクヤ総受けか、
どっちかといえばそうじゃないですかね。ちょっと意味はわからないですけど。
意味わからないですけど、そうですかね。
なんて、僕が受けってこと？
受けですね。
僕受け？ああ、そうかな、そうかな。
じゃあ、高橋さんは男の人に興味はありますかと、あるんですけど。
はい。はい、全くありません。
この M ラジもいやいややってますからね、男同士なんで。早く女性ゲスト呼べ、女性ゲスト呼べって。
そうですね。
僕ら2人ともキリキリ前ですね。
全然違いますもんね。
はい、違いますね。
やっぱそう見られてるんやな。
いや、そういうわけじゃないと思いますけどね。その、はい、はい。もういいですかね。
というわけで、はい。
はい、はい。
ちょっといい加減にしたいと思います。この番組は、今井正弘しか発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。はい。はい、では、ということで、この後は、ビクトリアマイルの予想の方に入っていきたいと思います。
はい。
まとまり系競馬ソロン、M ラジ。この番組は、M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
はい、ではここからは、お待ちかね、予想コーナーのお時間です。
はい
はい、はい、今週は、第8回ですか。
8回ですね。
はい、ビクトリアマイル G1、
はい、
コバヒンバの、G1 ですね。東京北陸上、はい、1600メートルで行われます。
はい
はい、現在金曜日夜段階の前より人気ではですね、単勝一番人気が、サウンドオブハート、こちらは一番人気で、2番人気がなんとビルシーナ、
うん、
3番人気がハナズゴールド、続いております。ここでまたお便り来てますので、
はい、
そちらを紹介したいと思います。はい、ラジオネームが、たくやさん大好きっ子改めイモさんからですね。
はい。
はい。イモさんからです。エムラジメンバーの皆さん、こんばんは、ハーツクライ。
はい。
先週はエムラジを聞いていたおかげで NHK マイルの3連単を取りました。
ほんまに？
かっこ嘘。さすがに2、3着抜けですからね。
そうやな。
はい。冗談はさておき、マイネル鳳凰の1着には驚きました。今週は絶対 M の法則とフラグの法則を活用してでかいハイトを狙いたいと思います。さて、そんな私の本命はアロマティコです。牝馬限定マイルの福永、中距離実績ありでタフな東京1600には合いそう、早い上がりも使えそう、このメンツなら、人気も、下がりそうですし、と素人か丸出しの予想ですが、皆さんの評価はいかがでしょう。それではさようならシンティランテと、
うんうんうん、
ことですんで。ですね。M の法則。マイネの方を二重丸でおなじみの M の法則を、と、フラグの法則、今週もよろしくお願いします。はい。それでは、予想の方に入っていきたいと思いますが。
はい。
あ、じゃあ僕からまず本命言ってよろしいですか。
はい。
はい、ちょっと、素人か丸出しの予想になりますが、
はい。
本命はアロマティコです。イモさん、
イモ
さん被りました。
マジか。すごいですね。はい。
全然素人だなんて、とんでもないです。僕も本命です。はい、こちらはどうでしょう。じゃあ、お二人の本命聞いていきましょうかね。
本命やね。
はい。
はいはいはいはい。じゃあ僕言いましょうか。
はい。
本命は、ビルシーナです。
おう、はい。
はい。
で、ブライトさんは？
僕は、花ズゴールですね。
おう。
はい。
分かれたね。
人気サイドで。そうですね。今週は分かれましたね。じゃあどうしましょう。じゃあ人気のビルシーナからいきましょうか。
いきましょうか。まあ非常にベタなんですけども、大阪の、まあ、短縮ショッカーですね。前走、まあ、休み明けで、プラス体重で大外枠だったっけ。
あ、そうです
ね。そうですね。まあ、C 系の馬には、まあ、条件的な厳しい流れの中で、まあ、一応きっちり前哨戦としては、前へ行って、で、まあ、一応相手オールフェーブルですね。これ、コンマ8秒の一応レースはしてるので、まあ、着順的にちょっと掲示板外したのはあれなんですけど、まあ、悪くないレースはしているんじゃないかなと思います。で、ビクトリアマイル、まあ、勝ち馬見てると、やっぱり、勝ってる馬に関しては、やっぱり、それなりの実績ある馬が、ほとんど持っていってるので、
はい。
うん、まあ、このメンバーでは、これがやっぱり、一応、頭としては一番最適なのかなと思うのですが、ちょっと不安定もあります。まあ、前回ミオさんちょこっと言ってたんですけども、CK にしては前走よりは、筋量が増えてるということ。で、もう一つは、大阪杯からビクトリアマイルっていうのが、やっぱり男性になる可能性があると。
うん、
それを見るって考えると、CK なので、もしかしたら取りこぼす、やっぱり定位置の2番手なのかなというのも、一応頭にはあるので、まあ、単絶対とまでは言わないけれども、まあ、1、2、3にはなんぼなんでもいるでしょうという二重丸です。
円軸というところですかね。
そうですね。ちょっと、曖昧で申し訳ないですけども。
うん。 グライトさん、ビルシーナはどうですか？
は、対抗ですね。
あ、対抗。
はい。
はい。
丸です。はい。あ、今言われてるのとほとんど、まあ、一緒なんですけど、はい。はい、で、まあ、ディープインパクトは東京マイルとすごい相性良くて、で、うん、前走大阪杯は、その休み明けのプラス8キロで、まあ、ちょっと厳しいかなと僕も思ってたので、でもまあ先行できたのはすごい良かったので、はい、短縮の布石もできましたし、はい。ただ、僕がちょっと嫌なのが、やっぱり、久々のマイル戦ってことで、ペースについていけるかなっていうのがちょっとあるんですよね。このまああまり速いペースで競馬したことがそんなないので。
そうですね。
はい。で、あと、ディープインパクトなんですけど、母父マキャベリアンでちょっと体力があって、こう、長めの距離でもこなせるタイプになってると思うんですよ。なので、普通のディープインパクト3区よりは、マイルにあまり適性ないのかなと。その辺が怖くて、一応対抗ってことで。
うん、僕はそんなに不安はないというか、まあ、ブエナビスタも初め、4歳の時はこんな感じだったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、忙しい中をギリギリ刺してきたっていう感じだったんですけど、タイプとしては似ているタイプかなと思いますので、そこまで悪くもないかなと思いますかね。はい、本当に中距離、以上のタイプで、パワータイプってなってしまうと結構危ないんですけど、この馬の場合はある程度マイルにも対応できますので、
うん、
はい。特にそこまで不安はないかなと。あんまり期待も高くないですけど。
うん、
まあ、印は入ってないです。
入ってないんかい。
どんな人だ
よ。ないんかい。
今週も印は2つしか打てません。
あ、なるほど。
はい。ということで、トップライトさんの本命、はい、ハナズゴールの方、
はい
はい、お願いします。
これはローテーションがすごい気に入ってまして、2走前、はい、京都牝馬構想して、
うん、
前走阪神牝馬を負けて軽く奔走してストレスと疲労を抜いての、
うん、
まあバウンド延長ですね、
うんうん、
で一応この2走前構想して前走奔走ってパターンでは、まあ、ヒカルアマランサスとか、
うん、
まあドナウブルーですとか結構、うん、穴パターンというか、いいパターンなんじゃないかなと僕思ってるんで。で、阪神牝馬ステークスって、まあ、東京マイルと質が真逆なので、あまりここで勝っても、その、
うん、
まあ、経験値っていう意味ではあんまり意味ないのかなと思ってまして、
うんうん、
なので、一番人気で、4着っていうのは、うん、よくて。で、阪神牝馬って、人気で支持されてる馬しか全然巻き返せてなくて。
おぉ、はい。
はい。確か、4番人気だか5番人気だか以内に入ってないと、ポンスオーバーでも巻き返せてないんですよね。なので、人気、一番人気で4着でっていうのは、すごい理想的ですし。で、今回3番人気になると思うので、2か3にはなると思うんで。
うん。
いいかなと。
高谷さんいかがですか？
ローテーション的には問題はないかなと思うんですけど、今ブライさんもちょこっと言われてたんですけど、この馬の臨戦は穴パターンで来るパターンって言われてますよね。
はい。
で、穴パターンで来る馬って言われには人気しすぎなんですよ。
うんうんうん、
なのでやっぱりこれぐらい人気を持ってしまってると、どこかで動かなきゃならなくなるという展開がやっぱりすごくあるので、タイプ的にそうすると、僕はちょっと苦しいかなって見てるところがやっぱりあります。
うん。
うん。
揉まれる的なことですか？
そうですね。基本やっぱ男性向きの馬なので、
まあ、前走凡走してるっていうのはいいとは思う。
うん、まあ、それは僕もいいと思う。うん。ただ G1 で3番人気の馬かなっていうのはやっぱり正直ありますね。
まあ、メンバー的にっていう部分もあるとは思う、うん、
まあね、確かにね、
はい、僕は印は入ってません。
僕もちょっと印は回せません。
うん、はい、
はい、
では僕の本命のアロマティコ、
はい、
なんか今、13万人気とちょっとびっくり。
そうなんよな。だから、こう、それよね。
まあ、テンソ、ね、一番人気じゃないか。テンソ二番人気ですね。福島牝馬、うん。はい。うん、まあ、もともとこの軽いレースに向くといいますか、平坦とか、
うん、
ね、京都とか、小倉なんか得意の馬なんですけど、
うん、
まあ、そういう意味でまず、このタフな福島から東京に変わるっていうことがまず一ついいと思いますし、
うん、
そこで、まあ、前走を軽い盆走を挟んできたというところで、
うん、
あとこのレースがですね、その、牝馬の G1 にしては珍しく、その、あまり G1 経験のないタイプっていうんですかね、鮮度の高い馬っていうのが、小馬 G1 の割に結構構想してまして、
うん、
ほぼ毎年のように、去年ドナーブルーは G1 自体初めてで、
うん、
2年前レディーアルバロードが G12 回目、
うん、
でその前ヒカルアマランサス西野ブルームーンが G1 初めて、
うん、
でその前ブラボーデイジー湘南ダラビアも G1 初めて、
うん、
でその前エイジアウィンズも G1 初めてっていう風に、ちょっと珍しいぐらい G1 初めてっていう馬が、鮮度の高い馬がの構想が多いんですけど、
うん、
今年はですね、その点でいくと、さっきのハンズゴールはもうすでに何度も G1 使ってるんですけど、このアロマティコは、秋華賞1回使っただけで、
うん、
2走前が条件戦というところで、かなり鮮度が高い馬なんですけども、
うん、
もう個人的に研究してるところ、このリズムと鮮度と格っていうバランスで見ると、今年ではそういう、その鮮度の高い馬で、面白いタイプっていうのが4頭しかいないんですけど、
うん、
そのうちの1頭がこの馬だったので、はい。
他の3頭はどんな馬ですか？
ちなみに残りの3頭はゴールデングローブとザッハトルテとメーデイヤですね、
うん、
これはもうこうなるとまあアロマティコかなと。
そうですね、重賞実績全くないですもんね、他は芝で言えば。
そうですね。ちょっと適性もどうかって言って馬ばかりですので。
まあ、今名前出たら、僕全部印入ってるからね。
またまた。50も。
またまたご冗談を。
ということで、はい。もう傾向からも合うかなと思いますので、ちょっと外枠っていうところが、どうかですけど、ちょっとババアは本当に今の東京はちょっと当日なってみないとわからないので、
うん、
もうそれだったらローテーション言うまで選んじゃえということでこれにしました。ブライトさんはどうですか？
あ、僕ですか？僕はちょっと金層マイル実績が全くないので、
うん、
スピードに対応できるかなってところと、あとは成績がちょっと小回りによってるので、広いんだところでっていうのがあんまり想像できなかったんですよね。
うん。
うん。そこでちょっと、ただ、キーソンずっとリズムはいいですからね。
そうですね。
はい。
考えようによってはまとまりの、人気ダウンやから、狙い目は狙い目よね。
そうですね。
こんな人気落ちると思わへんかったからな。
ちょっと人気落ちすぎな感じあります
ね。うん、割といつも人気だけを拾っていく。だって、秋華賞でも6番人気ぐらいだったんでしょ、これ。
そうですよ。
そうでしょ、うん、だからそれが今回そんなに落ちるんやっていうの
は。秋華賞もそんなに落ちなかったですからね。
そうなんそうなん
だ。条件戦負けた後だったのに。
うん。ブラスさんには申し訳ないけど、
はい。
ハナズゴール買わないとこっち買うわ。
これは喜んでいいんだろうか。ふふふ。
僕としてはバッサリ言ってもらいたかったんですけどね。
これでもね、10何倍でバッサリする。
はい、
うん。
じゃあ、仕方ない。もう僕が買いましょう、じゃあ。
10何倍になるまでね。
なるまで。ここまで。
下がるまで買いましょう。はい。ということで、
はい、
それぞれの本命が出ましたので、あと対抗が。タコヤさんの対抗がまだですね。
はい。では対抗、今、皆さんちょっと言いました、メーデイヤですか？
おっと。
はい、これに対抗を打ちました。
はい。
はい、まあ、理由はもう別にそんな大した理由はないですけども、完全異端っていうのが一つで、全く芝ダメかといったらそういうわけでもなく、っていうことだったかね、2走ほど芝走ってるんですね、この馬。
ありますね。うん、
はい。で、その時の相手が、まあ、今回も出てるゴールデングローブであったり、アマファソンであったり、まあ、そんなに、まあ、今ちょっと低迷していますけどね、アマファソンも、この時はそんなに弱くなかった、うん、まあ、相手にそれなりに走ってるので、
悪くないですね。0.1 秒差で上がり33秒台も使ってます、ね、
そうなんです。で、軽く負けてる程度なので、そんなにそんなに、うん、まあ僕は高松の宮記念ですかね。シルクフォーチュンを完全一旦で上げたのとは、ちょっとまた訳が違うパターンかなと思うので。
うん。
で、まあ、金層足を続き。で、このまあ、芝戦以外は、オール掲示板ですからね。
そうですね。
うん。だから、それも今現在継続中ですし、で、ここに圧勝ですし、
うん。
まあ、まだ S の強そうな馬なので、まあ、連チャンのあれも考えれば。あと、僕、ちょっと上位の前に今回不安な点が多いと思ってたので、
うん。
まあ、あと、鮮度も抜群だと思うので、これを一番、穴の馬としては一番上に持ち上げてきました。
うんうん、結構面白そうですね。
うん。
よろしいですか。プライトさんよろしいですか。
はい、あ、僕も一応白三角で買います。
おお。
このメリア。はい。は
い、うん、皆さんは？
いや、僕は入ってないですね。
はい。
対抗は、オールダットジャズです。
うん。
まあ、これも福島牝馬からですけど。
はい。
この馬は、去年はほぼ同じローテで、ちょっと外枠を引いてしまったんですけれども、
うん、
この馬がその谷のギムレット3区で結構、気のきついタイプというんですかね、外枠に入ってしまうともうダメというパターンが多くて、
うん、
ここ金層だけでも日系選手杯とかエリザベス女王杯とか、
うん、
府中牝馬ステークスとかもそうですね、うん、外枠引いて外を回ってしまうとダメっていうパターンが多いので、
うん、
今回まず1枠を引けたということは大きいかなと思いましたので、うん、今のこのリズムで集中状態で内枠だったら、はい、まあ、よほどスローペースとかにはまらなければまあそれなりに切ってくれるんじゃないかなと思いました、
うん、
はい、というところです。
はい、
これはどうでしょう。
僕は黒三角。
あ、黒三角。
はい、黒三角ですね。これ昨年と同じローテーションなんですけど、はい、昨年2番人気になってるんですよね、この馬。
うん、
で、僕20丸打ってたんですけど、
うん、
で、谷のギムレットはもう東京芝マイルが一番相性がいいコースで、
はい。
はい。で、この馬ちょっと、そのビクトリアマイル負けてからちょっと不審機っぽい走りが続いてたんですけど、
うん、
エリザベス女王杯でちょっとすごい強い内容を見せましたよね。先行して、うん、前で残ってみたいな、うん。で、そこからちょっとずつリズム上げてきたって感じで、で、また休み挟んでから元に戻してきたなと思って、
うん。
で、去年のその負けてるイメージが強いので、
うん、
人気すごい落ちてるんですよね、今回。
うん、
なので、もう重賞一番人気一着、2回やってる馬って、この中でも結構少ないと思うんで。
そうですよ。実績的には十分ですよね、もう。
そうなんですよ。うん、なんで、今回2戦連続一番人気からの、勝ってるのに人気落ちっていうパターンなんで。
うん。
で、内枠の岩田ですし、もううちで多分じっとしてると思うんで。
うん。
空いたところストーンと入ってくれば、面白いかなと。
うん。
思いますけどね。
うん。
やっぱこの福島牝馬組っていうのが嫌われてるんですかね。
福島牝馬組、あれなんですね。過去7年で、0、1、0、31なんですよ。
はい。
そこがやっぱり嫌われてるところだと思うんですけど。
うん。
うん。ね。どうでしょう。高谷さんはどうでしょう。
ね、僕、割と今回、ビルシーナ以外は、鮮度で拾ってることが多いので、このまま、小葉 G1 3回目ですよね。
今回で4回目
?4 回目 ?4 回目ですね。はい、そこよね。今、これ結構人気ないのよね。
そんなにできないですね。
そうだよね。だから、それを考えたら、開いたいんだけど、僕、まあ、ちょっと全然関係ない話なんだけど、もう一つ、重力っていう話で、ちょっと予想してる部分もあって、
はい。
はい。
これ人気で持っていくならば、やっぱりそういう線路みたいなものを考えれば、やっぱり落とすべきの馬かなと思ったんですけど、うんうん、これだけ人気落ちると、やっぱり今、ブラさん言ったみたいに、一番人気一着をこう2回も持ってる馬って、このメンバーであんまりいないんで。
いないですよ、重賞は。
と、うん、いうことですね。
今回、あれですね、面白いのが、ビルシーナにも、サウンドオブハートにもない要素があって、この2頭って重賞一番人気一着経験ないんですよ。
はい、お
クイーンカップ勝った時とか、阪神牝馬勝った時、どっちも2番人気なんですよね。
うん、
なので、重賞一番人気一着っていうのに重きを置くんだったら、うん、ハナズゴールかオールザットジャズか、もうメーデイヤとかしかいないと思うんですよ。
あ、
うん、あとは、ホエルキャプチャか。ホエルキャプチャが昔、ローズステークスで。
アイム・ユアーズがクイーンステークス。
そうですね、アイム・ユアーズもいますかね。まあ、金層のリズムを持ちつつって考えると、この3頭ぐらいかなと思うんですけどね。
ちょっとね、やっぱ実績的にちょっと頼りないっていうメンバー構成かなというところですので。
そうね、それはあるよね。
はい。
うん。うん、
というところで、あとは何か上位評価の馬いるでしょうか。
はい、僕はあと AC メンフィス買います。
うん。あ、はい。
はい。
こちらは、はい。
これも、初 G1 ですね。
はい。
で、3走前に逃げて買って、うん、で、京都牝馬ステークスで、素晴らしい追い込みで2着に来て、これを見ると、お母さんもテネシーガールで、お父さんもメダリア道路で、まあ、すごい S の勝ってる馬だと思うんですけど、極端な競馬が合う馬だと思うんですね。
うん、うん、うん。
で、それがマイラーズカップで、うん、まあ、中途半端な競馬しますよね、これ、266ってね。
そうですね。
うん、はい。どっちつかずの競馬してるんで、今回、川瀬くんが、どっちでもいいです。逃げるなら逃げる。刺すなら刺す、もうその極端な形の競馬をしてもらえれば、まあ、花津頃とコンマ4秒差、これぐらいの競馬をできれば、うん、まあ、連にかなめるだけの能力はあるんじゃないかなと思っているので、一回、凡走を挟んだ程度で、これ、がっつり人気をしてますよね。
17番とか8番とか。
そうですね。なので、まあ、鮮度も保有してるので、勝ってもいいんじゃないかなと思ってます。
これ黒三角ですか？
そうですね。
はい。一応これで上位評価は、はい。
あ、僕一等だけじゃ。
あ、はい。
マイネイサベル白三角ですかね。
あ、はい。
これはテレグのシスの一枠一番なので以上です。東京マイルです。ありがとうございます。
はい、なるほど、2週連続マイネの柴田大地と。はい。ついては何かありますかね。特にないですか。
特にないですね。買わないですけど。
一応お便りの方で、はい、イモさんからフラグの法則を活用したいというお話がありましたので、はい、
今週じゃあホワラフラグ一応言っておきます。
お願いします。
ちょっとね、人気ない馬を2と言ってるので、まあそんな言われてもって感じなんですけど、I'm yours。ホエールキャプチャー、この2頭は終わってる馬なのでいりません。
もうちょっと何かはないですかね。
で、もう1頭ですね。サウンドオブハート。
はい。
はい、あ、出ました。
はい、これいりません。
すごいなんか女っぽい口調だった。そこにはちょっと面白かったですけど。
はい、はい、アグネス・タキオンの子供で、母チカーリアン。
はい。
はい、前走は、スローペースで、ちょっと馬場渋ってたんですかね。
はい。
恵まれてる、本来なら来れないところなんですけども、まあ恵まれただけで来てると。で、うん、基本的にダウンで強いレースを見せてる馬なので、
うん、
格上げになって、このパターンで、もしここで来るならば、大箇所で勝ってるでしょう、
うん。
それをできないということであれば、ここでは来れないという計算でいいんじゃないでしょうか。
うん。
うん、これはないです。
イモさん、よろしいでしょうか。ということですので、はい、あとはご活用くださいませ。
はい。ちなみに、ドナーブルって何番人気です？
ドナーブラシ4、5番人気ぐらいじゃないですかね。
それ何人気してるの？
そうですね。一応、4番人気ですね、今。
あ、ほな、これもいりません。
フラグばっかじゃないですか。
以上です。
はい。
そう、だから今回、その、やっぱり、なんか、不安な点が多い馬が上位人気してるから、
はい。
メイデイヤだったり、エーシー・メンフィスだったりに印を回してて、
うん、
他と、ザッハ・トルテ、フミノ・イマージンにも印回してるんやけども、
おー。
ザッハトルテはもう今さっき見せたみたいにもうあの何もかもが初めてでしょ、この馬。重賞も初めてやし、もちろん G1 も初めてもね。
うん。
うん。
では、2週連続で大爆発となりますでしょうか。はい。はい。で、この後ちょっとコーナーの方に入っていきたいと思います。
はーい。
いやだいやだのコーナ
ー。イエーイ。
イエーイ。はい。
今回は、こんな日本ダービーは嫌だというお題で募集したんですが、
はい。
このコーナーはですね、競馬に関するこんな〇〇は嫌だというお題に対して皆さんから回答をいただく大喜利コーナーです。
はい。
ということで、はい、今週は投稿が来てます。
はい。
こちらラジオネームが、高谷さん大好きっ子改め、いもさん。
はい。
からです。いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。では、
あ、じゃあ僕言いましょうか。
お題の方、はい、はい。お願いします。
こんな日本ダービーは嫌だ。
日本ダービーはいつもと違って10レースだからね。毎年間違って11レース買うバカがいるんだぜ。と言いながら、間違えて京都10レースのディープインパクトカップを買う。もう一つ来てます。もう一つ、こちらも。たけさん大好きっ子改め、いもさんからお願いします。
はい、
はい。こんな日本ダービーは嫌だ。
日本ダービーの予測外れても、まだ諦めちゃダメだよ。だって、12レースには重賞の目黒記念があるから、それを当てて挽回だと言いながら、間違えて、京都12レースの4歳以上1000万したダート1200を買う。
かぶせネタやね。
そうですね。2回とも買い間違えて、すごい、全然、ね、先生役になってないですけど。
大丈夫、そんな時ほど当たるわ。
買い間違いで。
そんな時ほど前のその目黒記念が当たる。
そうそうそう、当たってるみたいな。
感じですよね。
そうですね。結構いろいろ変わってややこしかったりもしますけど。
ありがとうございました。
現場だと特にちょっとややこしいかもしれないですね。
あ、そうですね。マークシートだと本当にどうだったかなって確認しないと。
うん。
いけませんね。ということで、まだまだお待ちしておりますので。
はい。はい、よろしくお願いいたしましょう。
話題の方はまだこれ、今後も、こんなダービーは嫌だということで、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。じゃあ、この後は、エンディングの方に参ります。
はい。
第1回ウホ男だらけのビクトリアマイル大予想大会ということでお届けしてまいりましたけれども、
はい、
はい、
いや盛り上がりましたね。
そうですね。いや
もう最終的にもう掘られ続けましたね。
阿炎教官の
本当そうでしたね。
はい、
地獄エルでした
なってましたけれども、ですね、ここでちょっと、今週、平日の、編集後期の方でブログにも書かせていただいたんですけれども、ちょっと、メールテーマの方で ちょっと募集してまして、ですね、テーマが2つありまして、思い出のダービー馬と、今年のダービー馬というテーマ2つで募集してるんですけども、過去のダービー馬で、すごく思い出にのある馬ですとですね、まあ、今年のダービーで子供が勝つんじゃないかという期待のですとか予想してる馬の方をですね、ダービーの予想回の、あと2週間後ですね、それまでに、送っていただきたいなと思ってるんですけれども、
はい、
そうですね、一応ブログの記事の方で僕の思い出のダービーのについて書かせていただいたんですけれども、今回は、他のレギュラーの方の方のお話を聞きたいなと思うんですけれども、
はい、
はい、何かありますでしょうか。
はい、じゃあ今回じゃあ僕ちょっと話をさせていただきましょうか。話するほどのもんでもないけれども、はい、まあ、あの思い出に残ってるというか、あ、これが勝負なんだなという思った、まあ、思い出のレース、うん、僕の中のベストレースの中の一つでもあるんですけども、
うん、
第60回東京ダービー、あ、日本ダービー、
はい、
勝ち馬ウイニングチケット、
はい、
琵琶早秀、成田大進でガレオン、マイシンザンと、まあ、強い馬が上位に占めてるように、なかなかこうやって強い馬がそのまま着順通りに来るっていうことはあんまないですよね。
うん、
似たようなパターンで、アドマヤベガー、テイエムオペラオっていうのもあったんやけどもね。それもまあ、先駆けみたいな感じなんですけど、はい、まあ、ウィニングチケットの柴田さんが、まあ、志願のダービー制覇と。
うん、
で、岡部さんとの最後の叩き合いの中に、まだその当時若かった竹豊が突っ込んでくると。
そうですね。
で、はい、NHK の、はい、まあ、その当時 NHK 杯ですよね。
はい。
の勝ち馬、マイシンザン。で、皐月賞で、ものすごい足で飛んできたんですけども、膠着になってしまったんですね、これ、ガレオンという馬が。
はい。
うん、これはちょっと、ね、はい、落としてたんですけども、この馬が突っ込んできてと、まあ、ものすごく最後の直線、見応えのあるレースで、まあ、今、多分 YouTube とかでも見られると思うんですけども、まあ、見ていただければ分かると思うんですけども、かなり白熱してて、
うん、
あ、これが競馬としての面白みだなというレースの一つではないかなと思います。
うん、
はい、まあ、なぜ、まあ、な
んか、うん、強いレースをするという、
そうですね、それぞれがそれぞれの個性を生かしきったいいレースではなかったかなと思います。
3強がこう3つ分け合うってすごいかっこいいですよね。
かっこいいですね、やっぱりなんかレース進むのも見応えありますしね。見てください、うん、とりあえずいいレースですよ。
そうですね、最後の直線です、はい、本当にすごいですね、
うんうん、
白熱の、
うん、でその上ごとの 間がだいぶ空いてるんで、やっぱり強い馬がそのちゃんと強いレースをしたというレースなので、
うん、
はい、で一応そのレースにはステージチャンプも出てますし、桜千歳も出てますし、
お、
後の G1 でもね、好勝負する馬も出てるので、
うん、
レース全体としてのレベルも低くなかったと思うので、
うんうん、
はい、
なるほど。
はい。これはね、フジテレビで僕見てたんですけど、
はい。
お祝いでね、結構ね、柴田さんがね、オラーっていう顔で追ってるんですよ。
ああ、そうですね。本当に悲願のダービー。
そうそうそうそう、ね。それがね、かっこいいことね。うん。
うん。結構ね、そのインタビュー、勝利長期インタビューの時の、はい、ね、セリフの方も結構、かっこいいですよね。
はい。
ということで、今週は拓也さんの方に、お話ししていただきました。
はい。
で、皆さんのこういった思い出のお話ですとか、こんな馬がいたなっていう思い出の話でも結構ですので、ウェルフォームの方までよろしくお願いします。
はい。
では、今週はこの辺りでお別れしたいと思います。
はい、
はい、この番組ではですね、皆様からのメールをお待ちしております。何気ない日常のお話やパーソナリティへの質問など、普通のお便りは普通お便り、競馬を見ていて思わず叫んでしまったセリフは競馬魂の叫びを、競馬に関するこんな〇〇は嫌だというお題への回答は嫌だ嫌だをコーナー名より選んでそれぞれ送ってください。 メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。
はい。
というところで、今週はこの辺りでお別れしたいと思います。今回のお相手は、ミオと、
ブライトと、
タクヤでした。
バイバイ。
はい。サウンドバイトはないですよ。
フラグピンと立つ。